13ページ。老人福祉センター廃止と大会施設の機能再編についてのパブリックコメント募集。施設を再編し重点投資。庁では公共施設等総合管理計画の見直しに基づき公共施設の再編を進めています。財政の持続可能性を確保し行政サービスを維持向上するため機能の重複する施設の集約が必要であり、令和5年度に実施した住民協議会の議論を踏まえ計画を改定しました。今後も検討を重ねていきますが、老人福祉センターは令和8年3月末を廃止のめどとします。将来に向けて人口減少下でも行政サービスを低下させず、集約後の施設をしっかり維持・充実させることで、住民の皆さんの利便性・満足度の向上を目指します。皆さんのご意見をお寄せください。老人福祉センターの現状と今後の方針。年間運営費約3000万円。施設老朽化、築約50年。今後の方針、大規模改修や設備更新は行わず、機能を他施設へ集約。機能の集約先と今後の提供、集い、教室、健康づくり、相談などの機能と場は、次の施設に集約し、機能の充実を図り提供します。ふれあいセンター、爽やか交流センター、青垣障害学習センター、知と交流の拠点として再整備を検討中、世代を超えて集える居場所づくりを推進、公共交通の充実や各施設のルール緩和などにより利便性を向上します。期間、9月24日水曜から10月23日木曜必着。時参、平日午前8時30分から午後5時15分。公表場所、庁ホームページ、長寿介護課。提出方法、意見提出書に必要事項を記入し、時参、郵送、ファックス、メールで提出。電話による意見の受付はできません。意見の公表、意見概要とそれに対する考え方を公表。個人情報は除く。個々の意見に対し、直接個別回答はしません。問い合わせ、提出先、郵便番号 636-0392、田原本町 890-1、長寿介護課、電話 34-2103、ファックス 33-8220、 メールアドレス長寿 tyouju@town.town.nara.jp QR コードがあります。長寿介護課介護認定高齢者支援係、電話 34-2103。 40歳以上の超国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者へ、健康審査はお早めに。今年度の検診受けましたか？健康だから大丈夫、自分には関係ないと思っていませんか？生活習慣病は自覚症状がほとんどないままに進行し、そのまま放置すると重大な疾患へとつながっていきます。早期発見のために受診しましょう。注意点。年末は医療機関が大変混み合います。早めに受診しましょう。受診券がない場合は再発行します。住民保険課までお知らせください。社会保険加入日以降は、国民健康保険の健康審査は受けられません。 受診結果は腸から約3ヶ月から4ヶ月後に送付します。医療機関によっては4ヶ月以上かかる場合があります。令和7年12月以降に75歳となる人は、令和8年度から後期高齢者健康審査の対象となります。期限令和8年1月31日土曜まで。県内の実施医療機関、費用無料、眼底検査は別途料金が必要。受診方法、質問票を記入し医療機関を受診。予約が必要な医療機関もあります。持ち物、受診券、質問票、マイナ保険証または資格確認書。約1万円の内容が無料で受けられます。5月下旬に案内をお送りしています。住民保険課保険医療年金係、電話 34-2097。 14ページ生殖補助医療不妊治療費用助成対象者、次のすべてを満たす夫婦、事実婚も含む。治療開始日が令和7年4月1日以降である。治療開始日において妻が43歳未満である。夫婦のうち一方または両方が治療期間の初日から申請日まで奈良県内に住民票があり、かつ申請日に田原本町に住民票がある。夫婦の両方が徴税を滞納していない。夫婦ともに国または他の地方公共団体等が行う同様の助成を受けていない。助成金額、区分助成上限額の順です。1、保険適用の年齢、回数制限内の治療5万円2、保険適用回数の上限を超えた治療2回分まで15万円3、1または2に追加して実施される先進医療5万円4、1または2に用いるための精子を採取することを目的として実施した男性不妊治療1、5万円2、15万円助成金額は自己負担額の2分の1です。申請方法、1、受診、医師の診察により治療を受け、医療機関に治療費を支払う。2、申請準備、助成対象に該当する場合は、必要書類を用意してください。詳細はホームページ記載。なお、1回の治療が終了した日の属する年度内、年度の末日までに申請してください。3、申請、電子申請で受付しているため、来庁せずに申請ができます。いいことならで案内に従い入力してください。いいは小文字のいい、ことは古い都。詳しくはこちらの QR コードがあります。子ども未来課子育て相談係、電話 33-9035。 子育てのお手伝いをしたい人を募集します。ファミリーサポートセンター援助会員募集。援助会員を募集します。令和7年度援助会員を募集します。登録前に安心して活動するための養成講座を受講していただきます。対象、講座受講後に活動可能な20歳以上の町内在住者。日時、4回すべての受講が必要。後日ビデオ受講か。11月6日木曜、14日金曜、26日水曜、28日金曜、それぞれ午前9時30分から正午ごろ。内容、子どもへの接し方、救急救命講習、活動体験談など。定員30人、受講料無料。問い合わせ申し込み、10月31日金曜までに氏名、 住所、電話番号、年齢を添えて町社会福祉協議会へ直接または電話、ファックスで、電話 34-2118、ファックス 34-7305。 ファミリーサポートとは、子育てのお手伝いをお願いしたい依頼会員と子育てのお手伝いができる援助会員をつなぐ仕組みです。援助会員が有償ボランティアとして依頼会員からの依頼に応じ、一時的な子どもの預かりなどを行っています。両会員とも登録が必要。依頼会員、対象、生後6ヶ月から小学6年生までの子どもがいる町民。内容、保育施設などの開始前、終了後の預かりや送迎、保護者の外出時の援助など。援助会員の声、岡本妙子さん。自身の子育て経験のみで不安でしたが、友人の勧めもあり、養成講座を受けて援助会員になりました。日々の隙間時間に活動していますが、お母さんたちに感謝してもらえて嬉しいです。お子さんの成長を見ることで、自分の精神面にも良い影響を感じています。森本芳恵さん、コロナ禍でも人助けができればと思い援助会員になりました。昔は子育てがしんどいと言いづらい風潮でしたが、今は気軽に行ってもいいと思います。利用のハードルが高いかなと思う人も、話を聞くとイメージしやすいので、まずは相談してみませんか。詳しくはこちらの QR コードがあります。町社会福祉協議会、電話 34-2118。 15ページ。 CKD 慢性腎臓病啓発講演会、腎臓から考える健康寿命、生活習慣病と CKD 慢性腎臓病のつながりや、日々の生活で気をつけるポイントを学んでみませんか。11月22日土曜午後2時から3時30分、青垣障害学習センター2階研修室、講師、赤井康弘さん、演題、腎臓から考える健康寿命、日々の生活で気をつけるポイント。申し込み、11月21日金曜までに、住民保険課保険医療年金係へ、直接または電話。電話 34-2097 先着順。健康ポイント事業参加者は、講演会参加で50ポイントゲット。赤井康弘さんプロフィール、奈良県立医科大学地域医療学講座教授、1995年奈良県立医科大学大学院修了後、米国の病院で医師として勤務、米国医師免許と米国内科腎臓内科専門医を取得。現在は内科疾患を幅広く診療している。 CKD 慢性腎臓病ってどんな病気？腎臓の働きがゆっくり低下していく病気で、成人の約8人に1人がかかっています。高血圧などの生活習慣病が引き金になり、自覚症状がほぼないままに進行します。重症化すると人工透析が必要になることもあります。検診結果からチェック。1、腎臓への負担。血圧の上が130以上、または下が85以上ですか。2、腎臓へのダメージ。eGFR60 以下ですか。なお、eGFR とは、腎臓の糸球体がどれくらい老廃物をろ過することができるかを示す値で、腎機能を把握する目安となります。1、2、ともにチェックが入った人は要注意。保健指導、判定値に該当。住民保険課、保健医療年金係、電話 34-2097。健 康経営の取り組みが優れていた事業者を表彰。健康経営セミナー in 田原本町。8月1日に開催された健康経営セミナー in 田原本町において、令和6年度の健康経営の取り組みや、健康診断受診率などが特に優れていた事業者5社の表彰式が執り行われました。また表彰式後には受賞者による取り組み事例の発表などが行われました。健康経営の輪のさらなる拡大が期待されます。今回表彰された事業者、社会福祉法人奈良大東会、株式会社関西トビ、トヨタ L&F 奈良株式会社、有限会社吉井美和保険、株式会社チューブトータルサービス、健康経営優良法人認定制度とは、働く人の健康づくりを経営課題として取り組む法人の中で取り組みが優良であると認定する制度です。認定事業所への各種優遇制度、国ものづくり補助金、 IT 導入補助金など、町のプロポーザル審査における加点評価、 FM まほろば 79.5MHz、 トントンニュースでの自社の健康経営を PR する機会の提供など、協会憲法奈良支部、町商工会、事業所表彰、セミナーの実施、好事例の発表など、健康経営優良法人認定2026の申請受付中、業種業態と従業員数に応じて大規模法人部門と中小規模法人部門に区別されます。申請を考えている人は次のサイトをご確認ください。アクション健康経営の QR コードがあります。申請期間、大規模法人部門10月10日金曜まで、中小規模法人部門10月17日金曜まで。稼ぐ地域課商工観光係、電話34-2080。16ページ、清掃センターからのお知らせ。10月13日月曜祝日は燃えるゴミの収集を行います。収集日が月曜、木曜日の自治会は、午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。この日の清掃センターへのゴミの持ち込みについて、時間午前9時から正午、料金10kg につき50円、家庭ごみ 10kg 未満は 10kg とみなします。本人確認書類の提示が必要です。袋の指定はありません。指定ごみ袋を使用している場合や、分別された資源ごみの持ち込みは無料です。正しく分別されていないごみは、持ち帰っていただきます。10月は有害ごみの収集を行います。燃えるごみの収集日が月曜、木曜日の自治会、10月10日金曜日、火曜、金曜日の自治会、10月24日金曜日、午後1時までに中身の見える透明の袋に入れて、自治会所定の燃えないごみの集積所へ。収集対象、蛍光灯、乾電池、水銀を使用している体温計、小型充電式電池、次のリサイクルマークが印刷されている電池、二角電池、3つの矢印で描いた三角の下にアルファベットの大文字 N、小文字 I、ハイフン、大文字 C、小文字 D と表記したマークがあります。ニッケル水素電池、同様の三角の下に大文字 N、小文字 I、ハイフン、大文字 MH と表記したマークがあります。リチウムイオン電池、 同様の三角の下に大文字 L 小文字 I ハイフン小文字で ION と表記したマークがあります。膨張したリチウムイオン電池は発火する恐れがありますので、直接製造センターへ持ち込んでください。対象外のもの、白熱電球、LED 電球、自動車用、電動自動車用バッテリー。要予約、小型家電製品、羽毛製品の無料収集。11月8日土曜午前9時から11時30分、小雨決行。浄化センター、黒田 50-1。対象、町内に住所を有する人が、その住所において使用していた次の家電製品、羽毛製品。申し込み期間、10月6日月曜から11月6日木曜、土曜日曜日祝日を除く。申し込み方法、持ち込む人の住所、氏名、連絡先、製品の種類、希望時間を環境管理課へ直接または電話で申し込み。電話33-5082。持ち込み時間、各時間予定数に達し次第受付終了。1午前9時から9時30分、2午前9時30分から10時、3午前10時から10時30分、4午前10時30分から11時、5午前11時から11時30分。収集できるもの、 A、B ともに1住所5点まで。 A、小型家電製品、プリンター、空気清浄機、扇風機、サーキュレーター、炊飯器、電子レンジ、オーブントースター、オーブンレンジ、電動ミシン、掃除機、食器洗浄機、食器乾燥機、電気ポット、電気ケトル、加湿器、除湿器、電気ストーブ、灯油を使用しないもの、DVD、VHS、ブルーレイレコーダー。B、羽毛製品、実証実験中。ダウン率が 50% 以上で、品質表示タグが読めるもの。羽毛布団、ダウンコート、ダウンジャケット、ダウンベスト。当日、本人確認できるものをご持参ください。電池やバッテリーは取り外し、有害ゴミの日に出してください。濡れている羽毛製品は回収できません。製品の卸し作業はご自身でお願いします。悪天候により中止する場合は、当日朝8時30分までに、町ホームページ、町 LINE でお知らせします。小型家電製品の無料収集と羽毛製品の無料収集の QR コードがそれぞれあります。環境管理課清掃センター、電話 33-5003。